ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。私の方は、今日は月曜日収録しているんですが、昨日でツアーオブジャパンがやっと終わりまして、今週通常モードで仕事をして、週末全日本で広島に行くことになりそうです。それで一段落つくんじゃないかと思ってはいるんですが、ちょっとどうなのか分かんないですけど、まあちょっと、そこら辺で一区切りつけていろんなことを片付けていきたいと思っております。
はい、はい、お疲れ様です。はい、スノーですが、ちょっと腰痛にいきなりなりまして、
腰痛
元気があります。はい。
うん、
4月の終わりから、まあゴールデンウィークにかけて2週間ぐらい、ほとんど、なんていうの、撮影の仕事ってなかったんで、のんびりっていうか、のんびりしすぎてたっていうか、風邪をひいたりしたんですよね。
はいはいはい、
で全然運動らしい運動もしないで、ひたすらパソコンしかやってなかったんですけど、そしたらなんか、だんだん痛くなってきたなと思って、こう、なんていう、鈍い痛みを感じてて、で、そこからいきなり仕事が忙しくなるというのが分かったので、とりあえずちょっと、時々通う接骨院に、整骨院か、行っとこうと思って、行ったんですよね。で、なんか、ぐきがきっとやられたら余計痛くなっちゃ
う。そうなんだ。
一応仕事の時は元気いっぱいだったんですけど、今日また、もともと、キャッチボールやろうと思って、ボールを取ろうとひょいっとかがんだらぐきって。
ほらほら。
ぎっくり腰っていうほどじゃないと思うんですけどね、歩けてるし。あれで、こう、なんでしょう、倒れてしまってるわけではないんですけど。でもね、結局、運動不足、みたいなので、こう、本来は、なんか、いろいろ、実は軽く動いた方がいいみたいなんですけど、今度はデータが溜まってしまって、パソコンの前に腰が痛いと言いながら座っている。
そうなんだ。
撮影が続いた方が、まだいい感じですね。
ああ、そっか。
いい感じっていうか、整骨医さんもそんなことを言ってたんですよ。
ああ
、はい。今日マッサージ受けて体バラバラになりそうだし、いててとか言いながら帰ってきたんですけど。
そうなんだ。
はい、
いや、昨日というか、その3日間溜まってたのかもしれないですけど、ずっと、半日立ちっぱなしみたいな状態が続いてたんで、足が痛くて、その接骨院とか整骨院は行ったことがないんで、どんなになるのか分かんないですけど、腰はきますね、まあ、座りっぱなしだと。
そうですね、やっぱり適当なこうストレッチとかそういうのが、ストレッチみたいな、まあ とりあえず動かしていないとね、人間の体ってダメなんだなって。
ああ、そうですね。
つくづく感じているスノーなんですけど、
これ
終わったら夜中の散歩に出ようかと思ってます。
そうなんだ。散歩行くんだ、これから。
いや、黙って座ってるとだんだん痛くなるし、やっぱりちょっと辛いですね。
はい。ということで、早速行きたいと思うんですが、はい、今回は、寄付について
その前に
ということなんですが、その前に訂正があると。
はい、訂正です。
ということが。
はい。前回の生きる力のところでですね、文科省の生きる力冊子の中で、野より良治さんっていう、
はい、
って読んじゃったんですけど、野より良治さんっていう、方の字なんですけれども、なんかうっかり初夏じゃないですかみたいなことを言ってしまったのですが、
はいはいはい。
はい。実は、化学ですね。日本の科学者で、2001年にノーベル化学賞も受賞したという、はい。そういうお方だったんですね。というのを、辰巳さんから、メールで指摘をしていただきました。
はい。
どうもありがとうございました。お世話かけますっていう感じですけど。
完全にお目付け役なんで
。はい。
ありがとうございます。
ノーベル化学賞っていう、うん、ね、2001年とかつい最近の話なんですけれども、
うんうん、
ああ、いらっしゃったんだと、ちょっと
、
全く気がついておりません。失礼いたしました。
はいはいはい。はい、まあ、ちょっとこういう形で、お目付け役の辰巳さんにチェックを入れていただいて、
はい、
訂正ができましたということなんですが、はい、ということで、まあ、今日のお題に行きたいと思うんですが、寄付について話していきたいと思います。はい、今回は寄付について、あなたは寄付しますか、はい、みたいなお話、
はい、
ということですが、
ですかね、
違うんだ、
もうちょっと砕けた感じで、
はい、
はい、あの小学生の時って必ずあのなんとか募金っていうのがあったと思うんですけど、あれもまあ一種の寄付、うん、一種のっていうか寄付の基本みたいな、うん、感じだと思うんですけど、
うん、赤羽募金とか、
記憶はあります、ああそうそう、
うんうん、
記憶あります、
ありました、うん、赤羽欲しくて小銭を入れた覚えがあります。
ええ、あれ赤黄青ってありませんでしたっけ、赤黄緑、
あ、緑は記憶にありますね。青はわかんないな。
青っていうか、緑が青。ああ、
はいはいはいはい。
黄色っていうのはありましたっけ、なんか。
黄色も記憶にないですね。赤と緑は。
赤と緑か、うん。黄色い羽募金って、なんか、あったような。
いや、気も、そうなんですか。
知る間でもないかな。ね。
うん。
あ、なんか昔の、昔は赤、青、黄色、緑、水色、黒の羽とか、とかあったらしいですけど。
黒の羽。
黒。そこまであったらしいですけどね。
はいはい。
だから、あ、もしかしたら、あった時代とかした、うん、僕はなんとなく記憶が、黄色い羽募金、
お
記憶があったりします。
へ
ぇ、何だったかは覚えてないんですけれど。はい。
いや、黄色は記憶にないですが、まあそもそも赤も何だったかよくわかってないですけど。
赤何だったんでしょうね。あの、赤は今も、学校でありますよね。お子さんも、もしかして。
あ、そうなのかな、いや、知らない、ね。
知ってるんじゃない。あ、そうですか。
うん、
ですね。
うん。
そう、子供は知ってるんですが、赤はですね、
うん、
なんだろう、福祉、
うん、
福祉関係みたい、全般なんでしょうかね。
うんうんうん。
はい、ホームページによると何に使われているんだろう一応使い道ありました。地域の福祉の充実のためにというのが主ですね。まあ、お年寄り、障害のある方、子供、うん、あと、一人親家庭、
うん、
ボランティア支援って、まあ、かなり幅広い、あれですね、
うんうん。
老人福祉とか、障害者福祉とか、
うん、
そういう感じです。
はいはいはい。
これは、うちの埼玉の学校では、毎年やってると思いますけど。
うちの学校はやってるんだろうか。よく知らないな。
ああ。
じゃあ、未だにあるんですね。
あ、未だに、はい、現役であります。はい。あの、昔は、あの、こう、あれですよね。針だったの覚えてます？
うん、針だった、針だった。今違うんすか？
ああ、今シールです。
そうなの？
うん。ペタってシール貼る。やっぱり羽は羽ですけどね。だいぶ前からシールになってんじゃないかな。なんか、やっぱりあれ、あの、こう、投げて刺したりしませんでした。
あ、しました、しました。やりました。
でしょ、うん、なんか、怪我人が出たか出ないかわかんないけど、多分そういう危険だということで。
まあ、でも、そうでしょうね。小学生に針で服に刺させてるっていうのも危ない話ですよね。今シールになってんだ。知らなかったな。
僕もなんか、自分の服に刺そうとして手に刺したり、体に刺したりしてた覚えが。
いや、なんか、子供心に危ないなとは思ってはいたんですが。
あ、そうですか。
そうなんだ。
いつからだったんでしょうね。まあでも、あの、だいぶ前に、
うん、
ふっと気がついたらもう、あの、シールになっていたように。
そうなんすね。うん。
まあ、あと、緑の羽募金も確か小学校でやってたと思いますけど、うんうん、こっちは国土緑化運動っていう、
ほうほう、
ことらしいですね。
緑化運動、
はい。なんか戦後、あの、荒廃した、まあね、あの、いろいろ、どこがどんな風に荒廃したのかわかんないですけど、まあ、荒廃した国土に緑を復活させる。ああ、まあ、あの、爆撃とかで公園とか全部燃えちゃったし、したということもあるんでしょうからね。
ほ
う
ほうほう。
森林整備とか緑化促進、
うんうん、うん
うんうん、をやっているそうです。
あ、そうなんだ。寄付でもあるし、寄付もしてるんですね。
あ、で、あの、そうっす。僕らの場合は、まあ、親に、なんか、袋で回ってきたことがあったような気もしないでもないんですけどね。
袋？
袋っていうか、募金袋みたいな。僕の子供の頃ですけど。
はいはいはい。
今は違うん。あ、半助さん、袋どうでした？
いや、なんか袋はって言われたら、あったような気もするんですけど、うん、羽は、あれですね、こう、上級生が箱持って、やってましたけどね。
渡してくれ。ああ、まあ、今も、ちょっと僕は学校現場見てないんですけど、
うん、
その募金係っていう子がいて、
うんうん、
あの、登校の時に校門のところとかで集めてるみたいですね。だから、子供は自分でお金を持っていくっていう感じ。
うんうん
うん、だから、あの、あと任意なんですよ、いくら。
うん、
でもいいよ。はいはいはい、まあ、募金ですから、なりまんですけど。
うん
うん、で、あの、まあ、うちの子供なんかは、お小遣いから、出してねって、まあ、言ってるんですけど、
はいはいはい、なるほどね。うん、
できるだけ少ない小銭で済まそうという感じ、うんうんうん、していますけれども。
いや、でもあれ、子供の時に思ったのは、例えば10円とかそれぐらいを入れて、羽もらってたりするのが圧倒的に多かったんですけど。
ああ、そうですね。
これで元取れてるんだろうか、みたいなね。
確かに羽代って言うといくらなんだろうって、ちょっと。
ね、
確かに、子供が心って、ちょっと考えちゃいますね。
うん、
確かに。あとは、なんか、羽欲しさに、いろんなところで、募金が、まあ、街で募金していれば、羽欲しさに、いろんなところに募金をして、羽集めてた人がいたような気がしないでもないんですけど。
ああ、そうなんだ。
いくつも、あの、星にくっつけて。いや、それはもう、あの、募金がしたいんじゃなくて、羽が欲しい。そういう、子供っぽいというか、子供ならではの。
うーん、
してた人もいたような気がします。
お、 いや、さすがにそんなことはしなかったですけど。
あとは、そうか、親兄弟で、がしたものをもらって、ね。
うんうんうん。
出てた子がいたかな。いたような気がしないでもないな。
なるほどね。
なんかすごく単純、僕らの頃って単純で、うん、そういう羽一枚でもなんか嬉しかったような気がするんですけど。
うんうんうん、
今の子はどうなんでしょうね。なんか、うちの息子なんか見てると、別にって感じなのがちょっと。
そう。あ、でも、低学年までじゃない
低学年までかな。あ、そうですね。
ですか。と思うんです
か。そう。中学年ぐらいになると、うん、募金をする方が嫌っていうか。
ああ。
俺、貴重なお小遣いが、っていう。
はいはいはいはい。
そういう言動をしてるときに親に怒られているっていう。
なるほどね。でもなんか低学年の頃は、あれでしたよね。その、単純に羽星さんに募金してもらった時もあるんですけど、しなくて、で、教室でみんながしてて、こう、してない人数が少なかったりすると、なんか肩身の狭い思いがするという、ね、なんかこれは一種の嫌がらせなんじゃないかなって思うようなこともあったんですけど。
なるほど。
そんな風に感じたこともあるんですけど。
ああ。なんかその募金に関しては、なんか、いろんな歴史、募金の歴史みたいなホームページとかそういう、なんかいろんなのをちらっと見てみると、
うん、
やっぱり、なんていう、反対みたいなこと。
うん。
うん、反対と言いますかね。もう何でも募金でっていうような、うん。
はいはいはい。
感じとか。
うん。
ええ。そういうことも、
うん。
問題になったこともあるみたい。
まあ、わからなくもないですけどね。
まあ今、その赤い羽とか緑の羽に関して言えば、
うん。
かなり、あれですよね。
ん？
定着したというか
、
赤い羽募金に文句言う人はあんまり聞いたことがない
。ああ。
なぜなんだ。そう、ここに、ちょっと今見つけたんですけど、
うん。
原価1本あたり 2.6 円だそうです、赤い羽。
ああ、そうなんだ。じゃあ10円入れれば一応元は取れるんですね。
元は取れるらしい。中国製だし、らしいです。
あ、そうなんだ。中国製なんだ。うん。はい。
はい。まあ、そんな。あ、黄色い羽はね、交通安全。うん、交通安全協会。
あ、なんかそう言われるとなんか聞いたようなこともあるような気がするけど、その黄色の羽のイメージが浮かばないですね。
ええ
ー。
やばったような気もしないでもないです。僕はなんとなく覚えて
る。ほうほうほう。
まあ、これは募金なので、募金と寄付ってちょっと違うのかもしれないですけど、
うんうん、
寄付という少しなんか、具体的に目的があって、
うん、
ある程度まとまったお金っていうことになるんでしょうかね。
ああ、どうなんでしょうね。何が違うんでしょうね。
ほら、学校に寄付金とかそういうのだってあるじゃないですか、いわゆる。
はいはいはいはい。
私立の学校とかね、そういうとこだと、もう決まっているとか、
うんうん、
そういう寄付という。なんか授業料みたいな感じですけど。
はいはいはい。
あるし、政治団体に寄付っていうのもあるし、
うんうん、
あとは、まあ災害に、とかそういうのに、寄付とか、
うんうん、
赤十字に寄付とかそういう、字になるんでしょうけど。
うんうん、
まあ、ちょっと、寄付っていうとちょっと大げさになるような気は、確かにしますね。まあ、募金と言った方がいいんですよね。
いや、で、どんな、
はい。
風にしてます？その、 見かけた時とか、そういう話が来た時とか。
いや、とりあえず自分でやる分に関しては、うん、なんだっけ、クレジットカードの点数って、うん、溜まっていくじゃないですか。
はいはいはい。
点数って、ポイントか、うんうんうん。あれに、こう、引き換えの時にチャリティーが、の、こう、あるので、う
んうんうん、ありますね。
一応、はい、国境なき医師団と、うん、ユニセフと日本赤十字に、うん、一口ずつ入れるようにしてます。まあ、これはね、未然にが痛まないのでって言ったらあれですけど、まあ、そういうおまけでやってることですから、
うんうんうん、
割と、なんか、あんまり、損得感情を考えずにできるっていうのが、うんうんうん、魅力ですね。
なるほど。うんうん、
あとね、携帯電話が、僕はモトローラの赤いやつを使ってる。うんうん、それは、うん、使用料に、の 1% かな、うんうん、通話とか、
はいはいはい、
使用料の 1% が、エイズの、対策基金に自動的に入るようになっています。
うんうん、なるほどね。それは、あれなんだ、買った時だけじゃなくて、使用料に対してなんだ。
あ、そうなんですよ。
へぇ、
うん、買った時1円ですからね。
ああ、そっか。はいはいはい。
買った時1円なんで。いや、これの特、まあ僕はもう最初からその、携帯に関して言えば1円の携帯を探してたので、1円でいいやと思って、いくつか、これとこれとこれがそうですとかいう話で。
はいはいはい。
でこれはなんか特徴ありますかって聞いたら、その、
うん、
この特に赤いやつがなんとかレッドとか、なんとかレッドとか言って、その、エイズ対策のに自動的にお金が寄付されます、寄付と言いますかね、行きますねっていう話を聞いて、あ、じゃあそれにしようっていうことしてみました。
なんかアップルでiPod の赤いやつが、確かそうなんですよね。
あ、じゃあそれも似たような。
うん、確かそれもエイズの関係だったと思うんですけど。でもその、継続してそれは送られるっていうのはすごいですね。
まあそうですね。
それ使い続けてたらずっとそれは寄付してくれるんでしょうか。
っていうことなんだと思うんですけど、ちょっと確かめる術ないんですよね。別にあれに、請求書にこれだけ寄付しましたって来るわけではないので、
うんうんうん、
これはどこがどういう風にしてるんでしょう。もう一回ちゃんとなんか説明書を見ておこう。
うんうん、
見ておこう。はい。まあ、そういう風に、一応まあ、そういう、脳書きではそうなってます。
うんうん、
あとね、該当の募金はね、なんか大体出かけるときって、出かけてるときは仕事でしか出かけていないので、
うんうんうん、
財布出して、その前に立ち止まってっていうのはほとんど不可能に近い感じです、場合は。まあ、だからそういう、何か自分でできるところで、無理のないところで、っていう。まあ、一生懸命活動をやってる人には、申し訳ないんですけど、他の方、という感じですかね。
僕も該当のに入れたってほとんどないっすね。コンビニになんかレジのとこに置いてあったりするじゃないですか。
あ、はいはい。
あれは入れますか？
ね、小銭が溜まってるときは、こうお財布が膨らんじゃってるときとかは、1円、2円っていう単位ですけど、入れることは結構あります。
おー、入れるんだ。
まあ、あれ、ユニセフだったりするのかな。ユニセフだったりすると、まあ、割と入れやすいっていうのも変な話ですけど、単なるイメージなんですけれども。
うんうんう
ん、あんまり名の知られていないあれだと、って思っちゃうときは確かにあるん
ですけど。はいはいはいはい。
大体、大体ユニセフだったりする。うんうん、たまにでも、まあ、去年の新潟で、どこでしたっけ、上越？
はいはいはい。
地震の時は、うんうん、近所のコンビニは、
うん、
今、上越地震の あれを集めてますってこう、大きく書いてありましたね。
うーん、
やっぱりその時はなんかいつもより入りが良かったような気がしますけれどもね。
なるほどね。うん。いや、これはせこいですかね。クレジットカードのポイントもしないし、クレジットカードだと普段の請求書と別でその募金だけの封筒って来ません？
いや、僕のところはそれないですね。
あ、そうですか。
ポイントの引き換えの中にチャリティっていうのが、
うんうん
うん、商品として入って、それを選ぶだけ。
なんかね、それもあるんですけど、なんかユニセフの、そのクレジットカード会社の発送で、中身はユニセフの募金だけっていう封筒が年に何回か来ますね。
これはうちも郵便、多分郵便貯金とか、もう郵便貯金って言わないんでしょうけど、
うんうん、
郵便貯金でなんかユニセフ通帳を作ったことがあるんですけど、
うんうんうん、
そしたら毎年来てますけどね。
そのユニセフ通帳っていうのは
ちょっとだからなんか、そんな、何だったっけな、なんかそういうのがあるんですよ。その、利息の何パーセントかが、自動的に、そういう、寄付されますっていうの
を。なるほどね。
だから今あれ、民営化になってどうなっちゃったんだろう。ちょっと、どうなったのか心配ですけどね。うん、まあ、寄付、すりゃいいのかっていう話もあるんですけれども。
ちょっと調子が悪いようです。もしも
し。あ、聞こえてます？
はい。ちょっと調子が悪かったんで。はい。
あ、はい。あ、今よろしいでしょうか。
はい。
はい、大丈夫。いや、以前、なんだっけ、阪神淡路とかの時に、その、ボランティアをするかしないかっていうか、したいけれどもどうしたらいいかわからないみたいな、そういう時はどうしましょうっていうような、コラムが、新聞にありまして、
うんうん、
で、別に現地に駆けつけたりするのだけがボランティア、うん、ではありませんっていう。
はいはいはい。
逆に行ったことで迷惑になるっていうのも。
うん。
あるし、まあそういった寄付金とかね、うん、そういうのに賛同することが一番身近なボランティアですというようなことが書いてあったので、
うんうんうん、
まあまあだったらできることはした方がいいんじゃないかなという、
うん、
感じを、ただ、ね、自分のあれがありますからね、経済的な力が、
うんうんうん、
ね。ありますから、うん、そんなベラボーにお金を出してもしょうがないので、
うんうんうん、
いや、しょうがないのでっていうか出せないものは出せないので、うん、できる範囲でという感じです、
うんうん
うん、あ、本当ボランティアに行けるような人ってものすごくある意味で贅沢って言えば贅沢なんですよね。こう言ってしまうとちょっと語弊があるかもしれないけど、
うん、
仕事を休んだりして行って、
うんうん、
そのボランティアをやって帰ってきても大丈夫な人がやってるわけですから、
うん、
まあちょっとそこまで余裕がないのでっていう、まあそういう自分を納得させてですね、
うん、
できる限りのことはやってるっていう感じ、
うんうんうん、なるほどね。ボランティアっていうか、阪神の時に、知り合いの方が、まあ、もともと関西の人で、たまたまこっちにいて、で、そのニュースを見て、慌てて、こう、 もう向こうへ行く手段がまず混乱してたんで、で、ただニュースがあってすぐその日のうちに高速バスだったかな、何かでは帰って、で、しばらく、まあ、落ち着いてから話を聞いたら、やっぱり現地で、まあ、会社の活動として、まあ、結構頑張られたっていう話を聞いたんですけど、はい、やっぱりなんかできることがあればっていうのは思いますけどね。で、確かにその、いけるいけないっていうところは大きくあるでしょうけど、
まあ、特に海外とかになっちゃうと、これスマトラ沖のとか、ちょっと前です、津波の大地震が、まあ、つい最近はミャンマーの台風もある、サイクロンか、もあるし、中国の地震もありましたんで、その、確かね、日本でもほら、新潟とあとはあそこの、その前はどこでしたっけ、上越、上越地震、長岡とかあの辺が非常に大きな被害を受けた時もありますけど、次から次へと、災害が起きると、やっぱ募金の額が減っていくっていう、後から発生した方は、どうしても割を食ってしまうっていうことが報道されていまして、まあ、確かにそうかっていう、のは分かるんですけれどもね、どのタイミングでしたらいいんだろうとかつい考えてしまいます。
ああ、なるほどね。その今挙げたような災害での募金っていうのはしました？
ですね、一応まだあれどこだっけ、サイクロンミャンマーと、あれは、中国の四川の大地震のは、日本赤十字の、送り先、はプリントアウトはしてあるんですけど、なかなか郵便局に行けなくて。その前のスマートラ沖とか、あと、どこだのは知った、しましたね。はい、あとね、ちょっとあの、気になっててできなかったんです。パキスタンでもちょっと前に大地震があって、スマトラの次に。で、その時もすごい被害があったんですけれども、やっぱりちょっと、そのスマトラとかの影に隠れちゃってて、僕自身も、募金をするのを忘れてしまっていたんですけれども、でもいつかしなきゃなと思っていたら、なんか今度は、ミャンマーに四川にってなっちゃって、はどうしようって思っているんですけど、これ以上災害起きないでほしいですっていう感じですね。当然ですけど、なんか言ってる意味が違うような気がしますけど。
そうか。それは一回どれぐらいの金額が？
1000円とかそういう額ですけどね。まあ、しないよりはっていう感じはするんですが、ただ僕自身はなんかほら、いつも言ってる人類なんか滅びてしまえと言っているくせに、その時には募金するっていう、自分で自分の、あれが矛盾してるというのはわかるんですけれども、一応子供の教育上っていう建前もありまして、まあ子供に、まあこれ、こういうのがあるからこれに募金するねっていう話をして、してるんですけれども、君の分も出しておくからって。まあ、まあ、どうしてそういうことを言い出したかっていうと、結局その赤い羽募金とかで、いや、5円にしようか10円にしようかって悩んでる子供を見てです。あまりにもそれはちょっと、このまま主戦道になっても困るしっていう。すでに主戦道なんですけど、彼は結構
そうなんだ。
まあそれはいいことっていうかね、まあパッパパッパ使ってしまうよりは、いいことなんですけど、まあ使い道も考えてみようよっていう、ことを、 分かってもらえればなと思っているのですが。
なるほどね。そっか、募金か。いやーでも僕はほとんどないっすねそれ。
まあこれはねもう本当その人がしたいと思えばすればいいだけなので、あのしてますって自慢することでもないし、してませんって非難されるわけでもないと思うんですけれどね。なんか募金に関する考え方みたいのを書いてあるブログがあって、まあ、こう、無駄な募金っていうかですかね、まあ、怪しい募金とかそういうのに引っかかるのは論外だし、まあ、もしするんだったら、もう自分はこれに、ここに、例えば国境なき医師団なら国境なき医師団の活動を支持するから、自分の収入のに対してこれだけはしようとか、そういうふうに、もう明確に意識を作って、すれば、いいんじゃないでしょうかと。で、他の募金とかが出てきて、こうしてくださいとか来ても、僕はすでにこれでこういう賛同をしてるんで、これだけやってますというふうに、断れるし、まあその方がスッキリするでしょっていう話が書いてありましたけど。
なるほどね。
そこまでなんか、よく考えてるわけではなくて、まあ本当に、まあ、このぐらいのお金だったら自分の、負担にならないやという額にしか、額でという、そういう基準をかけています。
なるほどね。そっか。いや、なんか、あれだな。どうもなんか、あれですね、こう、とりあえずコンビニのやつはうさんくさくて嫌なんですよね。
なんとなく、どこ行くか。まあ、たまにここでいくらいくら集まりまして、
これに。みたいなのありますけどね。
ありました。こうやってありました。
なんかこう、はっきり、こうなんかしてるっていう感覚がないからなのかな。なんかせこいだけなんだと思うんですけど。
まあ多分会社勤めの方とかはやっぱり会社の中であったりするかもしれないですね。学校と同じで。
あるんかなそんな。
いやあるかもしれないです。組合とかは。ね、活動でやるっていう場合ももしかしたら、昔だったらあったような気がするんだけど、今はどうなんでしょう
ね。なるほどね。じゃあ、ちょっと、募金。
はい。いや、まあ、無理してというか、別にしてもしなくてもいいような話ですけど。なんて言うんでしょう。まあ、ボランティアの一つと考えてもらえれば、ね、いいのではない。まあ、募金だけじゃなくて、いろいろ、例えばリサイクルとかもそうなんですけど、こう、衣類のいらないものを出して、っていうのも、年に2回ぐらい、回収があるんですよね、自治体の方で。
ああ、それはありますね、うちも。
そういうの、そういうのでもいいし。それも一種の募金ちゃ募金のような気がします。あれも結構、ちゃんと気をつけてないと、ああって、こう、期日が過ぎちゃって。
はい。
ますし、あと、着ないものを探すっていうのは結構手間暇だったりするんで。この募金箱にチャリンって入れた方が手っ取り早いかもしれないですよね。
ああ、なるほどね。
これは切れるかなとか、こう穴がないかなとか探したりとか。こう、ああだこうだと引っ張り出してると、なんだかんだ言って半日かかってたり、しますんで。 その時間単価を考えるとっていう感じもしないでもないですけど、
うんうん、なるほど。そうね、なんか、なんでだろう、なんか僕赤い羽は入れていたのにいつからか、そういうところに投げ込まなくなったのは何かあったのか、自分でもよく分かってないですけど。
ね、まあ、あの、どうも、まあ最近あんまり少なくは見かけないけど、こう、うん、怪しい政治団体みたいな、政治とか教育、宗教団体みたいとかは、
うんうんうん、あの、
ね、繁華街とかで募金を集めをしてたりします。
うんうんうん、
ああいうのだとちょっとなんとなくこうイメージダウンになってしまうのですが。
うんうん、
まあ、こう、やっぱり、したい、募金をする以上は一応そこの団体の活動に関心を持ちなさいと、どこの、
うんうんうん、
なんでしょう、そういう、新聞だったり、雑誌だったり、
うんうんうん、
ウェブの、そういう、ところでもそう書いてありますよね、
うんうんうん、それに。スノーさんがおすすめなのは、
おすすめなのは、
さっきの言ってたやつですか、
3つですかね。
はい、
まあ、特に国境なき師団は、
うん、
おすすめで、
うん、
はい、おすすめですって。確か国境なき師団はですね、
うん、
あ石段になってる。いや、今、国境なき石段って入れたらですね。
石段ですか。
石段になってる。さすがマック。なんか、日本は写真家の方とかがいろいろやってたような気が。
うん、そうなんですか。
日本だっけな、なんか、写真家の方がなんか関係してたんじゃなかったっけ。設立に、うん、っていうのをなんか見たような、これまた嘘ついてるかもしれないですけど、はい、もう一回嘘ついてるかもしれないです、
うん
うん、あ、でも1992、日本なんですね。日本で設立されたところね、
うんうんうん、
まあ日本の奥、あれですから、そういう意味でも応援したいと、
うんうん、
そう、写真家っていうか、
うん、
写真、お医者さんで写真家の人なんかが いらっしゃいました。山本さんだったかな。
うん、
その人も、夜泣き師団で、活動しながら、写真活動をしてたりして、
お医者さんで写真家なんだ。
はい。まあ、別に写真で食ってるわけじゃないので、写真家とは言ってないけど、
うんうんうん、
実際はあれはお医者さんですからね。
うんうんうん、
職業としてはお医者さんですけど。
なるほどね。そういう人がいらっしゃるんですね。
うん、まあ、いろんな活動が広がって、
うん、
まあ、写真と関係して、いろんな活動が、あっているので、
うん、
まあ、ね、ここはやっぱり、
うん、
まあ、今となってはっていうか、今はもうかなりね、有名な組織ですし。
なるほど。いや、そうですね。なんか、スノさんに限らず、まあ、周りでもやっぱり、どこそこに寄付してとか、あそこに寄付しなきゃとかっていう話を聞くんですけど、そのために、
はい、
いや、なんか自分もなんかしなくちゃなとは思いつつ、
はい、
行動を起こさないので、うん、きっと、
まあ、はい、
うん、将来は地獄行きになったと思うんですが、
あ、そんなことない。だってこれは宗教とか関係ないし、ね、まあ、まあ、まあ、宗教っていうか、いわゆる、なんていうの、寄せんっていうんですか、貧しい人にお金をあげる、
はいはいはい、
お金と、まあそういう方で考える人もいるだろうし、
うんうん、
あとやっぱりキリスト教とかだとやっぱりその教区の福祉っていうのを、
うんうん、
その教会が担うっていうのもあって、キリスト教の国とかでは当然寄付っていうのは非常に盛んだと思うんですけれども、だから日本は割とそういう意味では寄付ってちょっとその半助さんみたいな態度の人の方が一般的なんじゃないかなっていう気は
します。そうなんですかね。でも結構
そんな感じがするんですよ。
周りにいますけどね。なんかやっぱり災害の話とかになると、ああ、早くしないと締め切り終わっちゃうから入れとかなきゃとか。
そうだ、うん。あ、それはな、
寄付、あ、ごめん、ちょっとじゃあ寄付だけ寄るから、つって郵便局に、前で待ってたりとかって言ったら、待ってんだったら一緒にしろよって感じもするんですよ。
なるほどね。
そんなこともありましたね。
なるほど。あ、そうですか。まあ、うちは今、あれなんですよ。ミャンマーと中国に関しては、どこにしようかって、まあ僕は赤十字で間違いないんじゃないって言ってるんですけれども、結局、ああいう軍政の国だったり、まあ中国も、まあ一種の独裁国家みたいなところもありますから、まあちゃんとうまくいくのかっていうのがね、非常に心配なんですけども、まあだから心配、まあ、僕自身は心配だからといってしなかったらそれはしないっていうことになってしまうから、まああとは寄付した以上は頑張ってもらうしかないんじゃないっていう考え方なんですけど、やっぱりなんかこういろいろ週刊誌とか見てると、そういうものを横流しされるとか、軍政に使われるだけだとか、まあそういうちょっと不安を煽るような報道があ ったりするので、ちょっと、そういう意味ではちょっと心配ですよね、こう。まあ、善意でやってることを、まあそういうふうに言うのはちょっとどうなんだって、まあそれは報道する自由というか、本当にそうだったら困るというのはあるんですけど。あんまりなんか煽られてもっていう感じは逆に。そんなに中国が嫌いなんだな、この雑誌は、ぐらいな感じですね。
まあ、でも、まあ、中国嫌いでもね、災害に遭われた人は。
そうなんですよ。
困ってる人かなっていうのはありますけどね。なんかそういう活動をしてる人たちとかっていうのはなんかすごいなと思うんですけどね。どっちかっていうとなんかそういうボランティアでそういう活動をしてる人たちに寄付したいみたいなそんな感じはありますけど、
ね、ああ個人的にっていうかそういうまあまあ、日本赤十字にしてもその寄付金がまあ例えば 100万集まったとしたら、まあ、そのうちの20万とか30万とかは、その、なんて言うんでしょうね。いろんな諸費用に使われるらしい。
まあ、
当然ですけど。
ね、
まあ、ポスターを作ったりとか、いろんな支払いの手数料に使われたりとか、するらしいので、その団体はきちんと、その、なんて、決算というか、会計管理をしてるかどうかっていうのは、そういう、のが、ちゃんと、オープンになってるかどうかっていうのを見ればわかるっていう、
の
ことらしいです。全額これこれに使いましたというのは、大嘘つきだっていうようなことか、そんなことを書いてあるところは、怪しいっていうようなことを言ってる人もいます。まあ確かに、その通りで、
ね、寄付、人それぞれだとは思うんですが、見事にこうマップ2に割れたただいまですが、皆さんはどうでしょう。はい、まあでもね、困ってる人に何かできることがあればっていうのは大切なことだと思うので、
はい。あとはその海外のでっかい災害だけじゃなくて、まあ、本当に、まあ、ホームレスの人とか、まあ、いろいろ生活上 とかで生活していますかね、そういういろんなことで困ってる人はいるので、
うんうん、
あのどうしても大きい方に目を向けてしまうんですけれども、
うんうん、
まあ、逆に日本の中で困ってる人を見ろよとそういう意見の人もいるっていう、
うんうんうん、
となので、まあ、それはその人のね、寄付する人の何て言うんでしょう、うん、価値観なり、うん、そういうのを寄せればいいんだと思います。
うん、
ですね、なんか話が堅く落ちちゃう。
はい。まあいろいろとそういうところに目を向けて考えてみるのもいいんじゃないかというか、まあそういう機会もね持ってもらって。自分はどうするんだっていうのを考えてもらう一つになればと思います、はい、そうですね、僕もなんか困ってる人にできることがあればという気持ちがないわけではないんですが、正直に告白するとほとんどしておりません。
はい、
あれはやったことがありますね。ワンクリックすると1円募金みたいなの
は。ああ、はいはい。あ、それでも十分あれじゃないですかね。
それはちょこちょこ押してたことはありますが、それもずっとやってるわけでもなく、いい加減なもんです。
はい。でもちょっと。あ、そう、電話でとかね、ありますもんね。うん、ね、
電話の通、有料、電話の料金に乗っかるとかいうのありますね。
そう、うん、あ、そうです。Q2 サービス、Q2 だっけ。まあ、そう思えば割と身軽にっていうかできるんですけれども、
うんうん、
まあそういうのにをするにはやっぱりちょっと精神的な余裕があったり、
うん、
必要だったりします、
ね、
そのまず自分自身がなんていうんでしょう、こうね、周りを見渡せる余裕を作ってきたいものです。はい、
そういう意味では全く余裕がないんだと思います。
はい、
それでは一点というところで、ちょっと余裕を出せるようにしたいなと思います。はい、はい、ということで、なんかのきっかけになればというところでお届けいたしました。はい、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、すいません。ちょっとな、声をね、ちょっと大きく出そうすると腰が、に響くんで。
そうなん
だ。ちょっとボソボソ喋ってると思いますけど。
はい。
角です。
はい。では、また来週。
はい。